おはようございます。今年の冬はとても寒い日がありました。例年、この街道は4度にまで下がることはほとんどなく2回程度でした。しかし今年2度まで下がったことがありました。大変な驚きでした。しかし、首都圏で交通障害が起こるような雪もなく、もう暖かい春がそこまで来ています。そして私たちの願いですけれども、一日も早い春の訪れを、あの寒さと危機で苦しむウクライナの人々にと願い、速やかなロシア軍の撤収がなされることを今訴えます。また、足元では新型コロナウイルス感染症のことです。感染される方々が減少してまいりましたが、まだ先が見えてきません。皆さんの身近なご家族や人々の健康と安全安心な生活へのご回復を願い祈っております。私たちは日常でさまざまな事態に出会います。それがどうして起こるのか、それが分からずに苦悩し忍耐させられることがあります。しかし、やがて喜び希望へとそれが展開する結果に導かれることも見ます。このことがどれほどの大きな意味があるかを聖書は教えています。御心のままに望ませ、行わせておられるのは神であると、父なる神様が結末を握っておられるのだと教えています。今朝の一つ目のポイントです。一人の人の出来事でした。ラザロの死です。悲しい出来事です。ラザロには姉妹マルタとマリアの家族がおりました。エルサレムから3キロほどの近いベタニア村でした。イエス様はこの家族を愛され、何度かお泊まりになったことがございました。突然のことでした。ラザロが病気になり、しかも重篤の様相です。幸い、イエス様がちょうど近くまで来られたと聞きました。早速、マルタは使いの者をイエス様のもとに遣わします。イエス様が愛していらっしゃるラザロが病気です。早くおいでになってお癒しください、とお願いをしました。マルタもマリアも、イエス様に来ていただきさえすれば大丈夫だと期待していたのです。しかし、イエス様はその知らせを聞かれたにもかかわらず、ベタニアには来られません。そこに2日も滞在します。イエス様にはお考えがありました。しかし、マルタとマリアはイエス様のご事情など知りません。ただラザロを何とか治していただきたいと、そのことでもう頭がいっぱいです。他のことなど考える余裕はありません。教会においでになったある農学博士の先生です。7、8年くらい前になるでしょうか、がんの宣告を受けられました。私も同じがんでしたが、放射線治療ができました。しかし、先生には変異があって、余命数ヶ月または1年と言われて、先生は大変なショックを受けられ、頭の中が真っ白になったとご自身おっしゃっておられました。なぜなのかと心を痛められました。取り組まれている研究、また評価された海外の研究事業どころではもうありません。さまざまな方法で闘病を続けられ、その都度一緒に祈ってまいりました。昨年末のことでした。連絡がありました。がんが消えたというんです。なぜかはわからないが、治ったのです。喜び、神様に感謝され、私も祈りは応えられたと慰められました。ラザロは亡くなってしまいました。イエス様が到着されたのは、それから4日後のことでした。 死んだラザロの姉妹マルタが、主よ、4日も経っていますからもう匂いますと言った。墓に納められたラザロです。別れとなった家族の悲しみは大きな痛み以外にありません。それほどまでに人と人を別離させる悲しむべき恐ろしい死です。これを目の当たりにしている家族でした。マルタ、マリアにとって期待より遅く到着されたイエス様に、その時何か恨みがましいことをお話しする以外に心を癒す方法を見出せなかったんです。イエス様がすぐに来てくださっておられれば死ななかったのでしょうにと言ってしまいました。しかしそこにはイエス様が示そうとされていたことがありました。大きな希望です。完全に死んでしまい腐敗が始まっているものに命を注ぎ、人々の前で生き返らせることでした。神様の栄光をマルタ、マリアに、そしてそこにいる人々に表されることでした。二つ目です。墓から生き返って出てきたラザロです。予想外の大きな展開でした。ラザロ出てきなさいと大声で叫ばれた。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。父なる神様のみが成し得る憐れみ深い技でした。神様の栄光が表されました。イエス様の祈りが応えられました。そこにいた家族マルタとマリアだけでなく、家族を慰めようとして集まっていたユダヤ人たちは、起こり得なかったことが起こったこの事実を目撃し、心から感動しました。マルタとマリアの死に支配された悲しみは打ち破られ、新しい命の力が注がれました。辛い別離が喜びの再会に変わりました。神様に創造された人間が神様に反抗する罪を犯しました。自分を神の座に置き、互いに自己中心に生きるようになった結果、人は人と愛し合うより支配し合うようになりました。この罪の結果、期待していた生きる自由と喜びはなく、すべてを縛る支配死の不安を引きずって生きるようになってしまいました。今思います。その世界を私たちは見ています。しかしイエス様はその死を壊し、人々を永遠の命に生きるものに変え、恐れからの解放、誠の自由と喜びに生きれるようになさいました。大きな逆転、展開となりました。神様が私たちになされるのは、悲しみではなく、喜びと希望、感謝にあふれる人生です。暗闇から光に生きる幸いな人生に転換してくださいました。この事実を共に感謝いたしたいと思います。群衆の多数がイエス様を神の御子救い主として信じました。3点目です。ところがこのラザロの生き返りがイエス様にとっては受難に向かう決定的な引き金となってしまいました。この日から彼らパリサイ派の人々はイエスを殺そうとしたと企みました。ラザロが生きるためにイエス様の犠牲の死が避けられなくなってきました。ラザロの命の代わりの犠牲でした。その場に居合わせたユダヤ人たちの中には、イエス様の行動を監視し、パリサイ派の人々に報告する者もいました。イエス様の数々のなさった神様の技の印に、動揺を彼らはしていました。 この印は決定的な出来事になります。完全に死んだ人間に命をもたらし、生き返したことでした。彼らは考えます。群衆たちがこのまま数が増え、イエス様の方に行けば自分たちの地位が揺るがされてしまう、利益を損なうと警戒していたのです。またもしそれが自分たちの権力への抗争となり反乱が起きれば、ローマ帝国は黙っておらず、小さな国の自分たちの地位はおろか、神殿まで破壊され、ユダヤの自由が取り上げられると不安に思っています。しかしこれらはもっともらしい理屈に聞こえますが、そこではあくまで自分たちの特権が守られ、それが長く続くようにするにはどうしたらいいかということだけでした。しかしイエス様は十字架で私たちのすべての苦しみを引き受けられ、命をも捧げて私たちを死ではない生きる者にと救い出してくださいました。ヨハネは手紙で言っています。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。御子イエス様をお使わしになった父なる神様に従い通されたイエス様でした。イエス様の深いご意志とご愛に感謝をいたします。昨日のことですけれども、ある会に出席させていただき、お話をさせていただく幸いを得ました。コルネリオ会です。この会の起こりは戦前になりますが、現在はコルネリオ会として自衛官キリスト社の会です。使徒言行録にこのような記事があります。外国人でローマの軍人でありながら、神様に祈りが聞き入れられ、施しが神様の前に覚えられたコルネリウスという人がおりました。この名前から取ったコルネリオ会です。この会は聖書を信じ、イエス・キリストの救いと平和の福音を自衛隊、防衛省関係者の方々に伝えるという素晴らしい使命を持って活躍されている会です。定期的に米国やアジア諸国の軍人キリスト者たちとも交流をなさり、聖書を学び、平和の福音を分かち合っておられます。自衛官の皆様は、日夜、災害に際しては人命救助、復興のために労され、国土防衛のためには最前線でギリギリの緊張にさらされて、平和維持に努めておられます。身を挺して守っておられます。そして祈りを持って勤務される自衛官キリスト社の皆様、コルネリオ会の皆様がそこにおられることに感謝せざるを得ません。その払われる献身的なお働きで、私たちは平和と安全な生活ができていると言えます。聖書は実に、キリストは私たちの平和であります。イエス・キリストの尊い犠牲により、今、私たちは新しい命、永遠の命で生かされるようになりました。死を超えるこの希望の命に感謝をいたします。お祈りをさせていただきます。天のお父様、お名前を賛美いたします。ラザロを墓から生き返らせ、永遠の命に生きるものとされたことを感謝いたします。その結果、イエス様は受難となり、ご自分の命さえ与えてくださるご決断をされたご愛に感謝をいたします。イエス様と神様との深い栄光の交わりに、私たちをもお迎えくださり、豊かな恵みと平安に預からせてくださることをありがとうございます。あなたを褒めたたえ、賛美し、感謝を捧げていけますように助けてください。 そして私たち一人一人の必要にも応えてくださり、病や体の痛み、生活の痛みをお癒しください。私たちが家族や友人たち、地域の人々を愛し、あなた様の尊い十字架と復活の喜びの福音をお届けできるように励ましてください。この時もウクライナの人々がこれ以上傷つくことなく、命を失われることのないように、ロシア軍の撤退をなさせてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。